もしもし、テレフォン人生相談です。
どうもありがとうございます。
はい。今日はどういったご相談ですか？
今、付き合ってる彼女とのことで、
ええ、
相談したいことがありまして、
はい。
はい。
わかりました。
はい。
おいくつ？
僕は55です。
55歳。
はい。
はい。で、彼女はおいくつ？
56歳です。
56歳。
はい。
あなたはご結婚されたことあります？
はい、してまして、で2年前に、
はい、
病気で亡くしました、妻を。
あ、それはご愁傷様でした。
はい、
ご結婚されたのは何年前ぐらいですかね？
32年前ですね、今からで言うと。
32年前、
はい、
はい、っていうことはお子さんもいらっしゃるってこと？
そうです。
お子さんは男性女性、お年を順番に言っていただけます？
男2人で、ええ、長男が32になりますね、もうじき32、はい、で下が30歳。
はい、はい、もうお二人とも結婚されてる？
はい、してます。
じゃあお孫さんもいらっしゃる？
はい、います。
なるほど。
はい、
一方でその彼女の方は、
それも同じ境遇で、3年前に、うん、
はい、
旦那さんを死別して、
はい、
一人です。で、はい、娘が一人います。
はい、おいくつぐらい？
娘はまだ25歳で独身です。はい、はい。
なるほど。
で、別居です。一緒には住んでなくて。
はい。で、あなたと彼女はどこで出会いました？
うちが自営業、営業をやってる関係で、まあ、うちにたまたまもう商品というかね、ものを買いに来て、きっかけが結局その、亡くなった妻の、
はい、
要は余命宣告を受ける少し前ぐらいに、
うん、
まあ、それは本当に仕事の関係で知り合っただけで、その時は全くその方と付き合うとか、
うん、
そんな、下心もなく、ただ知り合い、うん、そこで顔を知ったというだけで、
はい、
まあ、ただその自分がまあそういう今境遇だということを、
はい、
その商品を納めるときにちょっと話を聞いていただいたってい う,
なるほど。
それはそれで終わったんですね、その場はね、
うん、
で、その今入院して抗がん剤治療入ったときに、
うん、
まあ、今入ったよという連絡をして、
うん、
そしたら向こうからまた 2,3 ヶ月後にその後どうですかという電話があって、
はい、
まあ、それだけで、あとはもう亡くなったよという連絡を亡くなった後に一度電話したっていうのが、まあ、そこはまあ通常 の, 男と女じゃなくても通常の、う
ん、お付き合いだったわけね。
ただのお客さんだということで、はい、まあ、ちょっと相談乗ってもらったということで報告したっていうのがあって、
うん、
まあ、その後からいろいろちょっとごたごた、そこからがいろいろあるんですわ。で、今に至るけど。
ちょっと待って、ごたごたっていう、なんか、
そのね、はい、それが、まあ、
その後何がありました？
あとでいうね、もうなる前からには、まあ、ちょっと夫婦関係もなく、うん、もうここ5、6年、亡くなった妻とは関係がなく、はい、まあ、自分も勝利のために、家族で遊んだっていうことがあって、
うん、
それでいざ付き合うようになって日が経つとともに、とにかくうちの亡くなった人のことを否定するじゃんね、いろいろここに家に入っていろいろ、正直亡くなってからもうとにかく家のものを変えてと、
うん、
彼女はもうクロスからベッド、当然もうタンスはもう即自分の意思で捨てました。お嫁入り道具に持ってきた、もう寝室で寝取れなかったもんで、さすがに悲しくて、
はい、
ベッド変えたり、教団、ね、お風呂も変えてって言ったけど、すぐに変えれないし、お風呂なんて、だから奥さんと入った風呂は入りたくないとか、
うん、
まあ、トイレはとりあえず変えました、それからダイニングテーブルから、うん、とにかくあらゆるものを変えて、かなり金銭的にもかけて、もうここ2年で、はい、結局そういう環境からしてみると、自分が信用できない、もうそういう過去に、そういう風俗とか、そういう浮気する男と分かってたら付き合わなかったって言うじゃんね、うん、好きにならなかった、私のタイプじゃないと、あなたは、
うん、
だけどここまで来るとやっぱり向こうも そんな喧嘩してもう別れるって言っても、あの週末来てくれるじゃんね。
はい。
で週末掃除してくれたり洗濯してくれたりご飯作ってくれたりするしてくれとるし、
はい、
やっぱり結構あの病気持ってるじゃんね彼女自体。寝れない病気とかじっとしてられない病気とか、まあ、情緒不安定っていうのは分かってるし、そういう中での今付き合いで自分はもうそれを全部受け止めて、ここには正直来てもらっても、あの彼女を嫌っていいふうに思う人がいないっていう言うじゃんね。顔色見れば分かるって、女からしたら隣の人の顔色見れば私のことはいいふうに、まあ、要するに早すぎたもんで、亡くなってもう四十九日も明ける前に新しい人っていうふうにもうここの近所の人には知れ渡っちゃったもんで、家の近所の人たちには、だからその早すぎるっていうのがどういう女の人っていう感じ、自分の、うん、あの常識も悪いんだけど向こうもおかしいじゃないという感覚、そんな亡くなった人の男の人にすぐ入り込むなんておかしいという、まあ、要するに自分が一番好きって言って自分も自分をナルシストだって認めてるもんで、
はい、
うん、そういう女性だもんで、その代わりにもきちっと、まあ、潔癖症というのも認めてます。もう本当にきちっと物をかあの何かバイ菌をとか菌をすごく嫌うもんで、
うん、
手を洗うこととか、うん、そういうものに対する、まあ、元その看護師もやってたもんで、どうしてもそういうからなんかいろいろ細かいじゃんね、
はい、
うん、
そうするとその、彼女さんはあれやこれや憎まれ口は言ってるものの、
うん、
あなたと結婚する気はあるの？
ある、あるけど、はい、もうやっぱりできないかもしれないと揺らいどる状態。
なるほど。
だから今の彼女の状態を考えて、自分は身を引いた方が彼女のためなのか、そんなイライライライラする人生は今までなかったと言うじゃんね。こんなに腹立ってイライラして毎日過ごす、スパッともう切った方が自分は辛いけど、だからまあ彼女のために一番最善の策、どういうふうにその自分が行動するか、彼女の今の考え方をどういうふうに持ってたらいいかっていうのがわからないじゃんね。もうこんな繰り返しばっかだもんで。
ということは、このまま、このまま結婚するためには、だからうまく、
どうしたら、うん、には、
修復するにはどうしたらいいですかというのが質問ですか。さっきだけど、ちょっと身を引いた方がいいんじゃないかとかもちらちらおっしゃってたけど、そうじゃないんですね。
うん。もう自分の気持ちとしては、続けたい。
うん、続けたいから、うまくいく方法を教えてくださいっていうことですね。わかりました。今日はですね、はい、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼライ先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
あ、こんにちは。
はい、になります。よろしくどうぞ。これまでどう、恋愛で55歳生きてきて、前の奥さんもそうかもしれないけど、したことってある？
あ、僕の場合は、うん、結構早く結婚しちゃったんですが、22、俺は結婚のきっかけが、
ええ、
あの前の亡くなった今とのもう1年ぐらいもう付き合う前かな、
うん、
向こうの両親が、うん、もうとにかく結婚する気がなかったら別れてくれって言ってきたじゃんね、
うん、
まだ21の僕に対して、
うん
うん、でもうそんな気がないわけじゃないし、
うん、
でもうそこで勢いでもう結婚するつもりでいるということで、
うん、
自分がでも信じてくれないから、うん、自分の両親に頼んで挨拶行ってもらったじゃんね、
うん、わかりました。じゃあなんとなくまあそういう流れだよね、
うん、その流れがあって
結婚で、流れで結婚
っ、ね、でやっぱり自分もっと今思えばいろんな人と付き合って吟味して結婚した方が良かったのか、逆に結婚してから結構遊んじゃったじゃんね自分、
うん、なるほどね、
ずっとやっぱり女遊び正直ひどいぐらい遊んでたもんで、
うん、じゃあ奥さんもまあちょっと辛かったわけだろうねきっとね。
どこまで分かってたかは分からないじゃねえ、うん、だけど、そういう、もう遊ばないでとか、そういうこと一切言わないじゃんね、
うん。
で、最後の時に初めてメールを見て、
うん、
分かられて、別れてって言って、行ってきたのが最後の人の遊んでた、風俗で遊んでた女の子については、一回一度言われたことがあっても、
うん、
その一言で終わってるじゃんね、その後。
あ、何じゃあ、奥さんは、 その風俗の人と遊んでることが分かって、うん、その女の人に別れてくれってあなたに言ったわけね。
一度言われました、
うん、その真剣さっていうのはどういうもんだと思う？
うん、まあ結構
亡くなった奥様が本当は分かっていたであろうに、うん、自分もこの先どうなるか分からないという身の中で、
うん、
その奥様の気持ちはいかばかりだったろうかっていうことがあなたには分かってるかって尋ねてるわけ。
分からないです。だから
だから信頼されないの。
うん、だから
あなたは結局そうなの。結局自分が寂しいっていうだけで、
うん、
相手の愛情とか、
うん、
相手の思いとか、
うん、
というものは、うん、あまり関心がないんだよ。本当の思いがこいつどこにあるんだっていう気になるのよ。
そうです。
しかし優しい人ですよ。弱いから。
はいはいはい。
弱さゆえの優しさがあるよ、あなたには。
そうです。
っていうか逃げだよ。だから、いるときは、まあ、いい気持ちになるときもあるわけよ。
はいはい。
でも、いざっていうときに、この人を果たして、何かこちらが本当に困ったときに力になってくれる人なのか、自分を守ってくれる人なのか、
うん、
という本当の結婚する決め手になる部分に対しての確信がないんじゃないの、今の彼女に。
そう、その通り、その通りです。
それで実際ないんだよ。
ないんです、ね、
実際ないんだよ、
うん、
ね。
そうです。
それでじゃあいいです、方法論、やっぱりじゃあ先に私が考えるこうしたらいいんじゃないかっていうちょっとあれを言わせていただきますね。僕はね、彼女に、まあ、あなたは自分はこれまでの自分とは違って、これまで失敗してきたし、あなたと一緒にやり直すためには、こういうとこを変えていくことは本気で考えていると。
はい、
でもあなたがそれを信用してくれてないのもよくわかると。
はい、
こちらはあなたをずっと待つけれども、
はい、
もし、やっぱり自由意志で決めてもらうのがいいと思う、
はい。
うん、どうしたらうまくいこうかっていう考えるよりも、もう相手に、やっぱり相手にも決断してもらって待った方がいいと思う。それでその時、あとやっぱり別れますって言われた時に本気で相手の今後を祝ってあげる、祈ってあげる、そして自分の寂しさが素直に出れば戻ってきてくれる可能性はあるよね。そのぐらいの、なんていうの、心と心が触れ合う真実の関係が垣間見える場面がない限り、あ、無理だよ。余計なことなしで静かに話して静かに待ってなよ。僕はそう思うね。ね。はい、これ以上僕言うことないので、ちょっと今井先生に伺ってみたいねと思います。
はい。
はい、お分かりいただけましたか？まあ落ち着いて待ちましょう。
待つしかないね。
うん。
では
っきり言って落ち着いて待ってダメでもあなたは次の人また探すだけのパワー持ってるから大丈夫よ。
うん、まあ彼女にも言われます。
うん、
それは、うん、私がいなくてもあなたは多分すぐに新しい人とか
見つけるでしょう。
言われるっていう。
でも今はだからあなたが誠意を尽くして彼女が一番好きなんですって言って、うん、だからあなたの言う通り、要するにあなたがしたようにしましょうって言って、今の通りがいいんなら今の通りしましょうって言って待ってればいいじゃない？
小細工は聞かないからもうしょうがないよ。
ね。ね、うん、はい。
はい。ということで。
ありました。はい。ありがとうございました。
まあ、それで会った時は楽しく過ごしてください。
そうですね。うん、まあ、そういう時は楽しく過ごしてるんですけど、はい。ありがとうございます。
はい、どうも。失礼します。
優しい方だね。なんかいろんな方面にこう気を使って心配かけたくないとか、
はい、
そういうところでね、
うん、
自分苦しめてしまったんですね。
犠牲を払うから幸せになれないのですっておっしゃってましたね、加藤大蔵さん。
うん、
うん、
深いですね、
はい、テレフォン人生相談は明日も午前10時からです。